高山俊吉気分青信号。こんにちは。いや、今日はこんにちはというよりも明けましておめでとうございますですね。今年もよろしくお願いをいたします。私のこのラジオは交通問題についてお話をしたり、裁判員制度についてお話をしたりすることが多いのですが、昨年末から交通問題の話を少し続けてしてきてますので、年の初め、交通と裁判という基本のお話を申し上げてみたいと思います。裁判員制度が始まって、裁判ってどういうものだということについての関心は多くの市民の皆さんの中に増えていると思いますが、裁判の中の一角に交通事故裁判があります。で、交通事故は人身事故も物損物件の事故も大きく言えば減っていて、これはとても好ましいこと、良いことです。ですが、例えば死亡事故では年間 5,6 千人の方が亡くなり、その大半は裁判所にまで事件が持ち込まれて、責任のあるなしとか程度が判断されるということはない。多くの事案事件は裁判事件にまではならないで終わっていますけれども、それでもその一部が裁判所に登場する。そして裁判がどのように行われるかということを通して、裁判にならないケースの中でもそのケースケースの処理の結論といいますか、処置の結論が変わっていく。やはり裁判がどうあるか、交通事故の裁判がどのようにあるかということが全体の動向方向を決めますので、一体この裁判所で行われている交通事故の裁判が適切な結論、適切な取り扱いがなされているかということをよくよく調べてみることは大事なことだということになります。交通事故は加害者、多くはこれは保険会社が代行しますが、その加害者の責任を追及するという民事裁判と、事故を起こしたドライバーなどの刑事責任を判定する刑事事件と2つありますね。で、どちらも交通事故裁判ですけれども、前者民事裁判は賠償金の金額だの保険金の支払い金額だのを決める裁判になりますし、後者は多くドライバーがどれだけ刑務所に行くかとか罰金を支払うかとかいう、そういう責任判断をするということになります。民事であれ刑事であれ、交通事故裁判は当然その判断を貫く思想は科学あるいは合理的判断ですね。非科学だったり不合理な判断だったりすれば、それは責任ある者の責任を正しく問うことができない、責任の判断を間違うことになります。言ってみれば当たり前のことですけれども、その科学性の重視というのは現実の裁判の中でどれだけ保障されているだろうか、私は実はかなり心配をしています。裁判官は医学や工学の専門家ではないから、医学的判断、工学的判断を専門家のようにすることはできない。それは仕方がないことだと思いますが、その自身の知識の不足を専門家にきちんと補ってもらいながら正しい判断をするという、そういう姿勢、体制、思想が堅持されているかどうかということです。事実認定と言いますけれど、実際にどういうことがあったのかということを判定する、それは裁判官がもうこの辺でいいだろうというふうに考えられてしまったんでは困ります。例えば工学的な議論を言えば、力学の法則で事故は発生します。その力学の基本原理を考えないで事故 現象を分析してしまうというのは、それは実は分析ではない。感想、印象などで判断を下すということになりかねない。で、実はそういう部分を補う科学として医学があり、あるいは工学があるのですけれども、医学者工学者の中に交通事故をよくよく理解している、そういう専門家は数が少ないんですね。仰天の星という言葉がありますけれど、一体どこにそういう専門家がいるだろうということで、弁護士の皆さんはいつも困っています。専門家がいない。で、工学の専門家ということになると、例えばメーカーの研究所の中にいらっしゃったりする。メーカーの研究所ということになると、なかなかそのメーカーにとって役立つ分析以外のことは自分たちの主要な仕事ではないということで関わってもらえない。医学の専門家も警察の捜査活動の中で役割を果たすというような監察医というような方もいらっしゃいますけれども、さて、一般の弁護士が、一般に交通事故に関わる弁護士がそういう専門家のところに助けを求めていってもすぐに役割を果たしてくれるということになかなかならないんですね。で、結果はどうなるかというと、専門家不在の裁判になる。専門家がいませんでした、分かる、手助けしてくれる専門家がいませんでしたということで結論を出さざるを得ないというような局面になる。そして裁判官たちはそういう知識が乏しいということの自覚も次第次第に失っていく。まあ、適当な判断ということになってしまっても、あながち間違ったことになってないんじゃないかぐらいの変な自信さえ持っていく。私はある裁判所の裁判官から、工学知識というものが非常にレベルが低くて役立たないという苦言を呈されたことがあります。それは工学の専門家、交通事故工学の専門家が少ないために科学そのものの水準が下がってしまって、裁判所から見てもなんだこれはというような知識経験が法廷に持ち出されてきて、日本の交通事故工学のレベルというのはこんなに低いんですかというふうなことにもなっている。深刻な問題だと私は思います。で、しかしそれを否定し低く評価するということがあればそれで済むわけではなくて、裁判所はそこから先一体どうしたらいいかということに今度は裁判所自身もなってしまう。非専門家というか素人というか、そういう人たちが寄ってたかって交通事故について判断をするという構図になるとすれば、それは交通事故の裁判が非科学によって支配される、そういうことでもある、そういうことになりかねない。この悩みは決してオーバーではなくて、交通事故に一生懸命関わる弁護士のおそらく共通の悩みであり、共通の苦言だと思います。この国の大学には交通事故工学をの講座がありません。交通事故工学で博士論文を取った方は一人もいないという国です。ヨーロッパ、アメリカなどには大学に交通事故の研究講座があり、専門の工学者、医学者がいる。その状況にはるかに遅れているのがこの国の交通事故裁判、あるいは交通事故科学です。世界に冠たる車王国だと言われるこの日本が、交通事故現象が起きた途端にそこに途方もない穴ぼこというんでしょうか、ブラックボックスが生まれてしまう、そんな国として今あるということは深刻な問題だろうと私は思います。この1年交通事故についてもまたいろいろとお話をしていきたいと思いますが、私は交通事故事件弁護学入門という本を 昨年出しまして、かなりいろいろな専門家の方に注目していただいていただいてありがたく思ってますけども、交通事故の裁判に科学をということをいろいろな機会に申し上げてきました。今年も具体的な事件を取り上げて、またその話をしていきたいと思ってます。今日はこの辺にします。